茅ヶ崎ロータリークラブ会員の皆さん、こんにちは。本日私3回目の訪問ということになりました。この茅ヶ崎ロータリークラブ、本当に先ほどからスマイルで大変温かいお言葉をいただいておりますが、大先輩の方々に本当多々いらっしゃいますので、非常に緊張している次第でございます。冒頭の沢村会長の挨拶に、昨日今日の健康だいぶ急にですね、温度差が10度以上も違うということで、私たった1日で風邪ひいてしまったんですね。先ほど清水さんのスマイルの中に、飲み過ぎには注意してくださいという言葉がありましたけれども、実は昨日から茅ヶ崎サンクラブの補佐訪問を開始いたしまして、松嶋屋さんに捕まって遅くまで飲まされて、もうその勢いでですね、終電近くの電車で家に帰ったんですけど、たまたま一軒空いてる店がありまして、そこで捕まって今二日酔いの状態で今日は、ね、お邪魔させていただきました。のれつが回らず、喋ることが順をちょっとこう違う風になってしまいますけども、ちょっとご了承いただきたいというふうに思っております。いよいよ本年度のメインテーマと言っても過言ではございませんが、ガバナ公式訪問が目前に迫りましたわけでございます。各グループそれぞれガバナ補佐の私の仲間、いろいろ連絡を取り合っておりまして、どのような補佐訪問をしているのとか、そういった話題がございます。その中で各グループの AG さんは、私を除いたですね、 AG さんは実は渡辺ガバナーが補佐訪問するときに、ぜひこれを参考してくるということで、トラカを用意していただいたんです。これには本年度第何グループのガバナーをさせていただきますと書いてありますけれども、私の場合は先ほどご報告いたしましたけれども、すでに3回目でございます。私の補佐方針と合わせて、すでに皆様にはご報告をさせていただいております。各グループの他の他グループの AG さんにつきましては、今これを皆さんの前で読み上げていると、そんなこともう分かってるからいいよと、なんか他のことを喋れって言われて困っちゃってるというふうな、そういうふうなお話がございました。で、私は3度目になりますけれども、和田会長の方針並びに渡辺ガバナの方針、そしてまた私の方針は先ほど申し上げました通りご報告をしております。今日はもう大事な例会の時間、たくわということでいただきましたけれども、一つ二つ本題に入る前に、まず昨日より行っているこのサンクラブの補佐訪問の中で、なかなかこの取りまとめが大変であるというふうに思っております。昨年すでに判例として第1回目の合同例会ということを、これはもう地区でも初めての催しであるというふうに伺っております。事前に私の方もどのような形で昨年度合同の公式訪問がなされた、そのたたき台がすでにできておりますので、そのたたき台に準じてですね、今年もやった方がいいのかどうか、非常に私も当初補佐就任時にサンクラブの会長さんから、今年も合同で公式訪問をやりますという言われた時に、正直すごく躊躇いたしました。今年はないのかなと、本来、公式訪問というのはガバナが一つのクラブに訪問して、そこで一つのクラブと相対面して、質疑応答とクラブの要望、そういったものをですね、時間をかけてやられる、こういったものが本来の形でありましたけれども、茅ヶ崎サンクラブがその合同例会をやるということになりまして、なんと綾瀬が真似しちゃったんですね。うちもした綾瀬春日綾瀬と、 我々も合同でやりますからという話が出てしまいまして、第4グループは6クラブでございますけども、私は補佐訪問に回数を3回とかちゃうんですね。ところがその内容といたしましては、おそらく非常に大変であると思います。やはり各茅ヶ崎ロータリークラブ、茅ヶ崎湘南、茅ヶ崎中央、各ロータリークラブのクラブ独自のご意見というのは必ずあります。それを取りまとめて3クラブあるから1クラブに今途中話余談ですけれども、今渡辺ガバナーは1つのクラブに用意しているガバナーの時間、当初は30分以内でまとめておったというふうに AG さんが聞いております。ところが回数を重ねるごとにですね、今も昨日で22クラブ終わったという報告を受けております。だんだんガバナー熱が入っておりまして、30分が今45分というふうな蓄わないようになっているというふうに伺いました。でそんな中で、それではじゃあ茅ヶ崎3クラブの場合はどうなるのよというふうになった場合には、3クラブだから45分をかける3でやるわけじゃないですね。やはり先ほど事前に今日佐村会長こちら幹事に早めに例会場の方へ来ていただきまして、私も早めにお邪魔させていただきましたけれども、その日の次第ですね。これはあくまでも3クラブであっても1クラブ分の時間しかないわけでございます。ですから私今話をさせていただいてますけれども、皆様にお願いがありますのは、もう10分ほどお話しした後に、本年度のガバナーに対する要望、あるいは質疑ですね、質問ですね、こういったものをもう15分ぐらいでいろいろ考えてみていただきたい。それから私に対して、こういった質問があるよ、要望があるよというふうなご意見を頂戴したいなというふうに思っております。そんなわけで、話戻りますけれども、決められた時間内に3クラブの要望、そして質疑をですね、公式訪問時当日に全て渡辺ガバナーにご回答いただくということは、これ非常に時間的に不可能であるというふうに思っております。従いまして、明日中国クラブさんにも私は出向きますけれども、昨日の湘南、そして今日の茅ヶ崎さんと、いくつかの要望あるいは質疑が出るか、それはこの後の結果次第ですけれども、それを全部その公式訪問時にガバナーにご回答いただくということは、先ほども申し上げた通り不可能ですので、それは私のガバナーとでこの問題に対しては回答しようよというふうな時間的な関係もございます。そのような形になると思います。しかしながら、やはりご要望質問に対しては答えられない、皆さんのその合同の例会上で答えられない質問要望に関しては署名を持ちまして、クラブ事務局あるいは会長さん宛てに渡辺ガバナーよりその答えをいただいて、皆様にはお伝えするというふうな形を取らせていただきたいというふうに私は思っております。それで実は先ほどこの3クラブの当日の次第につきまして、進行状況につきまして、佐村会長、こちら幹事ともお話をさせていただきましたけれども、なかなか場所が今回は茅ヶ崎駅の中央線の例会場であるということでございます。ほとんどの方が懇談会、これには最終的な懇談会にはお酒も入る宴席となると思いますので、電車で来られる方が多いと思いますけれども、実は本年度からガバナーに、これも初めての試みでしょうか、私経験が浅いので大変申し訳ないんですけれども、地区の造業委員長が全クラブにガバナーに同行をさせていただいているということでございます。従いまして、車で来られた場合には、これは先ほど佐村会長にもお願いはしてあるんですけれども、ガバナーと 増強委員長、本年度は相模原の萬田さんという方が増強の委員長をやられておりますけれども、2台分の駐車場の確保をお願いしたいということをお願いしてあります。そしてこの例会時間短い中でも増強委員長のお話、託話をいただくことになっておりますが、この方のお話長いんですよ。またで、私は5分以内にしてくれって頼んでおります。おそらく5分つっても10分話される方なんですけれども、非常に今年度この、戦略計画の大中心でもあると言っても過言ではないと思いますけれども、この状況をすでにちょっとこれはご報告しておきますけれども、昨日これは私の手元に萬田委員長からメールが届きまして、昨日で22番目厚木ロータリークラブの公式訪問が終わりましたということから始まりまして、7月1日より渡辺年度スタートいたしまして、昨日8月27日現在増強53名の増強があったというここに報告を受けております。これにはどこのクラブが何名入会したかっていう会員入会速報というものがございまして、ここにどのクラブで誰々が何月何日に入会しましたよという情報がございます。昨年度と違う点は、昨年度まではこういった書式のようなものはございませんでした。これは萬田さんが独自で作られたものだと思うんですけれども、これをどのクラブでも今日入会したらすぐにガバナー事務所の方に記入して送ってくれというふうな形で、非常に萬田さん力を入れていらっしゃいます。そんなわけで、公式訪問には、ガバナーも当然、よろしいですよというふうな了承のもとをご同行されていると思いますけれども、非常にこれプレッシャーかかるんですよね。それがいいか悪いかというのは別問題で、先ほども申し上げました通り、増強というのは戦略計画のもう大黒柱と言ってもいいほどのこれはことでありますので、これ良いか悪いかとかそういった問題ではないと思うんですけれども、非常にプレッシャーがかかるのは事実なんですね。正直なところ全然ないよというふうなクラブがまだたくさんございます。そうすると岡場の公式訪問が早いグループというのは非常に焦るんですね。今年度で言いますと、伊勢原波多野の第7ですかグループですか、ここが一番先にスタートしましたけれど、もうすでに5月から準備しまして、6月にはもう準備万端、7月入ってもう早速公式訪問が始まりましたけれども、その時にはすでに渡辺年度に合わせまして、そのグループでは増強が10年ほどいたというふうに聞いております。かなりの名前が書いてあります。そういったプレッシャーをですね、この第4グループも私としては非常に抱えておりまして、なんと第4グループ230だったと思うんですけれども、与えられている増強の人数が30名なんですよね。グループ内で一番多いんですよ。どうしてだろう、なんでこんなに地区幹事の私聞いたんですけど、なんでこんだけプレッシャー与えられるんですか。いや、4グループだったらやれるよと、昨年の実績、そういったものも相当加味されまして、そのような数字が打ち出されたと思うんですけれども、非常にプレッシャーを感じるところでございます。そして公式訪問時には渡辺ガバナー、最初の会長各クラブ会長さんのご挨拶をいただいた後に、新会員に対しまして、そこの場でバッジの贈呈というふうなことを考えていらっしゃいます。そこで非常に一つスポンサーですねの方と、あと後に、これは各クラブによりますけれども、各クラブがどういった形で新会員さんのアドバイスというか、後々カウンセリングみたいなことをしておられるか、その話も各クラブには聞いてみたいというふうな意向もございまして、その当日の新会員さんのセレモニーには、スポンサー、カウンセラーさんなりいらっしゃいましたら、 前に出ていただきまして一言ご挨拶いただきたいというふうな形もガバナーは希望されております。従いまして、本日、たくあという時間でいただきましたけれども、私は特に補佐訪問の時に力強く言ってくださいと言われた第一つ目の会員増強、これに対しては時間をいただいて今ご説明をいたしました次第でございます。そして、もう一つ財団の寄付に関しましてはあまり言うと私も嫌われますので、これはあまり言いたくありません。これは各クラブの方針に任せますので、ぜひこれはご協力いただきたいということで止めておきますけれども、2番目、もう一つ公共イメージ、これに関しても愛沢年度同様渡辺ガバナーは非常に力を入れていらっしゃいます。できれば私も先月、ごめんなさい、今月初めにやりました厚木の鮎祭り、これどのようなものか私も日曜日にこれを参加してまいりました。参加するといっても T シャツを着て回ったわけではございませんけれども、非常に皆さん暑い中一生懸命にこの公共イメージに対して鮎祭りの席でエンドポリオナル、これに関して一生懸命に皆さん本当に汗を流して動いていらっしゃいました。そして私は昨年度、例えばこの第4グループが何を公共イメージの向上ということで大きく取り上げたかということを見ました。これは昨年度の各クラブの実績というものが全て出ておりまして、どこのクラブがどのような奉仕活動をどのような形で行ったかということがございますけれども、比較的あまり大きく目立った活動というのは4グループしてないんですね。で、私は私の属する綾瀬でも綾瀬の産業祭り、こういったものがございますので、ぜひ今年はこれに対して公共イメージ委員会を招致して、お互いにですね協力をして一つエンドポリをやったらどうかというふうな呼びかけをしております。と同時に茅ヶ崎の3クラブの中でもですね、一つ茅ヶ崎も本当にたくさん催し事行事がございます。ぜひ一つ、まだ遅くありませんので名乗りを上げていただいて、公共イメージの向上ということに対して少しこう実績を残していただければなというふうな期待感を持っております。時間がまだございますので、ぜひ今の点ご協力の方をいただければ嬉しいなというふうに思っています。以上が、たくあったら言ってくださいというふうなことを棒読みで皆様にお伝えいたしました。そしてここからが本番になりますが、公式訪問に関しての時間、少し先ほども申し上げました通り何分か時間を皆様に考える時間ありましたので、どうぞ何なりとガバナー以外でも地区に対する要望、あるいはこういったものはどうかというふうな質問、ぜひ今から15分ほど時間がございます、この間にいただければなと思います。あまり固くならずに、こんなのはどうですかというふうな問題で結構です。それに対して私が答えられることはこの場でお答えいたしますけれども、やはり私どもではなかなか即答できることはないと思いますので、何なりとご質問いただいて、普段地区あるいはロータに対してのお悩み事であるとか、おかしいよというふうなこと、何なりと今この時間で皆様からの声をいただければと思います。少しどうでしょう、こんなことっていうことがありましたらぜひ挙手いただきまして 答をいただきたいと思います。お願いいたします。加藤さんどうでしょう。はい、私もガバナ訪問の時にというふうに思ってまだそのご回答をいただいてはおりませんが、今やほとんどのこの地区内のクラブで同じような問題を抱えていらっしゃいます。まずホームステイ先の問題、これ何が問題かというと面倒を見る人間がいないんだよというふうなことが、これがやはりパーセンテージでは一番占めております。そしてあと、まあ、これはよくと私がこういうことを言っておかしいと思うんですけれども、予算的な問題ですね。確かにこの青少年効果というのは非常に、まあ、お金かかります。これに関しても各クラブからはかけすぎだよというふうな声が出ているのは事実です。昨年度と私は余談ですけど地区の社会保身委員長を2年間務めさせていただきました。さまざまな社会保身委員会でもセミナーを開催したりですとかいたすわけなんですけれども、この時の年間の我々が社会保身委員会と地区の社会保身委員会としていただく費用というのはゼロなんですよ。セミナーをやれば必ず講師がいらっしゃいますね。その講師さん払うお金もないんですよ、地区には。ところが青少年国家にはすごい金額かかるわけですね。ですからその辺の体制形の流れ的にも おかしいんじゃないかという声は多々上がっております。しかしながら先ほど申し上げました通り、その受け入れに関しての状況、これが非常に問題になっているのは確かです。この件につきましてはまたガバナ訪問地にご回答いただきますけれども、まあ、すでにすごい今後の考えるべき余地がある問題ではないかなというふうにつくづく私も思っております。これは加藤さんのガバナには必ず伝えましてお返事いただきますので、ありがとうございました。はい、
今年度の高木、青少年
委員長、はい、
6時にお会いしてその問題を少し、来年に向けてやろうと思うんです。これは地区はどういうことなのかというと、 渡辺年度が私のような行動を取らないと前年に決まったことがもう今年流れちゃってるんですよ。ですから来年を変えようと思ったら今動かないといけないんですね。で今私の気持ちとしたら今の加藤さんのおっしゃることを各クラブからね、全部今の当面の高木財団、ね、青少年委員長に各クラブからの意見を聴取してくれというふうなところから進めたいと思います。で基本的にはその現職人数を減らしていくのか、それと短期プログラムというのがあるんですよね。1ヶ月ぐらいの交換プログラムというのがあるんです。ですからそれをどういうふうに組み合わせるかというところで、あろうかと思うんですよ。いずれそのような方向に向かいたいというふうに思います。まずはクラブからこう自分たちの意見を上げてくれないとね、上から目線でこうやれって言ってもなかなかね、さっき加藤さんおっしゃるように委員会の中に入ると非常に一生懸命やってられる。
そうですね、わかります。
非常に有意義なプログラムであることは事実なんです。
そうです、
はい、ですから無理に、その人数を減らせるというわけにはなかなかいかないですね。だからまあいろんなこと諸般の情勢を 集約して委員会に決めてもらいたいというふうに思っています。
あ、 ありがとうございました。今加藤さんのエレクトをおっしゃられましたけれども、まあ、皆さんやっぱりその点に関してはかなりこう考えてらっしゃると思います。でもまあこれから今エレクト言われるように今やって今決まるものでないんで、今今度来年その再来年のためにやはり今決めておかなければいけないということはこれはもう当たり前のことだと思いますので、まあ、ぜひ私も今年度渡辺ガバナーの考え方もお聞きしたいなと思っております。ありがとうございました。それとあともう一つちょっと私の方からなんですけれども、財団で新しく、まあ、試験的にやるようとなりました新しい奨学金制度、これに対してどなたかちょっとこう何か意見持たれている方いらっしゃいますでしょうか。現在これは進行形ですね。会長幹事会の中でも確か茅ヶ崎ロータリークラブはどこ学校与えられてましたよね。どこ当たってくださいという学校、
茅ヶ崎高校、
そうですね、はい、でロークラブの中でやはりこのプログラムに関しまして大反対というこの第4グループでクラブがあります。何が大反対なのか私は会場幹事会でストレートに私にこういうふうに言ってきました。誰が決めたんだってことなんですね。誰が決めたって言われても私はさあ、まあ、前年度の、まあ、ガバナンスを通しましてこういう会場幹事会で今なぜこんな話をするかというと今やると言われたようにこの話というのは今試験的にやるよって決定しているのはもう昨年その前々年にはもう決定してるんですよね。しかしそれはクラブで伝わってない。誰が決めたんだと、ギリギリになってあるクラブは事務局に誰が決めたか教えてくれというふうな電話がいったらしいです。ガバナ事務所から私のところへ電話がかかってきまして4グループはこういう話全然言ってないんですか、他の AG さんにも聞いたらどこも言ってないんですよね。これはいかがなものでしょうかと。当然反対が出ても反対の意見が出てもこれは仕方ないなっていうふうに私はその時直感いたしました。でこの問題っていうのはいまだに決定しておりません。財団委員会が決めた財団委員会が決めたこの奨学金に関する日程とございます。9月1日からはいよいよ学校に行って説明っていうふうに確かなっておりましたけれども現段階では決まってないんですよね。むしろ断られる方も多いということなんです。いらないよと。この内容につきましてはもう皆さんもお分かりだと思うんですけれども高校1年生の時に募集をかけて高校2年3年2年間にわたって奨学金を支給するよと。ただしこれは月々1万円ですよ。半額は地区が負担します。 財団が負担します。あとの半分を各クラブで頭割りにして、渡してくださいという内容のものです。簡単に言いますと。ところが月1万円なんですよね、この学生に渡す奨学金というのは。当然これは返済はもうないわけなんですけども、新築補助金、私社会保障委員長をやってまして、新築補助金の時に少ない金額でこんだけうるさいことを言われるんだったらそんなのやらないっていうのと同じで、今の子供1万円もらったって何なんだと、それでうるさい審査を受けてとんでもないこんなのいらないというふうなことで学校の方からお断りというケースが相当出てるらしいです。そうなってきますと財団はそこまで調べてるのかというふうな意見がまたあるんですね。私は答えようがないんですよ、その件に関しましては。すでにこれは昨年にも話があって、ただしこれは試験的にやるよと、失敗したらこれはやめようというふうな、こういったプロジェクトだということは聞いておりますけれども、私はにわかにその話を今年度実施するから決めてくれって言われたのが、ガバナンスが引き継いでた時に急に起こった話で、こんな話あったんですかって聞いたら、いや実はあったんだけどそのことに関して話し合ってない、クラブに行くわけないですよね。それで急にやれって言ってもこれ非常に無茶なんですよね。ですから私はすいません、私の時間になっちゃったような感じで申し訳ないんですけども、その辺の地区とクラブの隔たりをなくす、そういった意味合いにおいてもその辺のことを少しこう何か地区に対してとかないかなというふうな意見をいただければ非常にありがたいなというふうに思っております。今私が言ったその奨学金の件、何かございますかというと、もうそれは分からないから質問のしようもないですよね。これ非常にまずいと思うんですよね。ですから今、話はとってもこう全部しちゃいますけれども、偉いことが言われたように、その青少年効果のことに関しましても今やっとかないと、せっかく加藤さんから意見いただいても結論が出ないんです。これ出るには来年再来年になりますから、もうすでに状況は本当に青少年効果の委員長高井さんも大変だと思いますけど非常に悪いです。このままでいいのかなというふうな本当に危機感さえ感じます、青少年効果に関して。でもこれは青少年効果だけでなくて、今お話しした財団のプログラム関係にも多々ございます。で、私からちょっと質問なんですけども、平和ゲロお聞きになってますよね、当然皆さん。これ皆さん会員の中でどれだけの方がこの平和ゲロ理解されてるか私知りたいんですよ。平和ゲロって大変申し訳ないんですけど、ああよく知ってるよっていう方いらっしゃいますか。平和ゲロです。神田さんがやられてますよね、今一生懸命に。全然わかんないですよ、私自身も質問されても説明しようがない。まあ大まかな作品だけは説明できますけど、わかりません。だそういったことも全てがこの委員会というのはただありすぎるのかなというふうな印象を受けております。まあ余談申し訳ございません。何か他にございますか。無理やり私も昨日湘南さんで、あんまり無理に鴨の内さん質問されるか、逆にもうなんか言いたいこと言えなくなっちゃったなんていうのがあと飲み会で言われちゃって、これ以上は言いませんけれども、それでもかなり急所をついた質問といただいております。何かもうお願いいたします。
どんどん若 ていただけるようにしないと、ますます地区と、その各クラブとも離れちゃうと思うんですね。まあ、全体数するのはうんと減ったんですから、地区も人数減らして、若手をどんどん委員長にしてと、少し流通じゃない、風通しを良くした方がいいんじゃないかと思います。
いや、それはごもっともな意見だと思います。私も同感です。それは同感ですね。
ちょっと今の意見についてなんですけど、財団だけはですね、どれだけ会長をやってない人が委員長をやったりしてるんですよ。
はい、います。
非常に多いんですよ。
います。
で、その他の委員長さんというのは、もう10年近いベテランが多いんですよ。こういうのは何でなんでしょうかね。それと、もう一つね、財団は、まあ、私の翌年ですが、去年から、FP が始まるということで開かれた財団になりますと皆さんの、計画によって決まっていくんだという話なんだけど、今の高校生奨学金もそうですけど、やたらまた教育プログラムを持ってですね、初めは GC から1つ PG から1つ2人しか出さない、
そうですね、
いきなり変わって3人出したん
ですね、そうですね、
今度は4人になってそれでまたその高校生補助金を出してね、それで例えば塚原さんみたいな実力者だからな、財団の委員会の議事録からなんか見てどこで決まったかを調べていただいて一回発表していただきたいなと思います。
大変本当に難しい意見で、内部事情をこう手探りするような感じなんですけれども、非常に今成田さんに言われたように、その財団というのは奥深い委員会でございまして、私の口からとても言えるのようなことでございません。しかしながら今のご質問、ちょっとこれはぜひ渡辺ガバナーのご意見も聞いてみたいと思います。ありがとうございます。それ以上ちょっと私は言っちゃいけないと思いますので、山口先輩何かありませんでしょうか。いや、もうぜ
ひ。先ほどの塚原さんがね、野野さんが言われたことなんですが、公式訪問で3クラブが合同で行うという、でそれを今年もやろうかということで、非常にこの話題になったということなんですが、私は昨年ですね、これを、3クラブ合同でやるということに対して、どっちかというと反対の意見がちょっと伸びたことなんですよ。で、現実に去年、それを経験しましてね、やはりこの公式訪問自体がね、なんか非常にこのセレモニー感じで、果たしてこれ私いいのかなと思いましたね。で、本来ね、公式訪問というのは、いわゆるガバナーとそのクラブが、いわゆるその一対一でね、親しく接するその、ね、唯一の機会なんですよね。で、それをこうやらないで、いわゆるそのサブクラブで、果たしてこの報道でやって、その意味があるのか、たまたまですね、こういうことを言うと、来年のガバナーは田中さんなんでね、どうなるかなと思いますが、まあ、素直な気持ちでね、私はね、やはりこの本来の一対一でね、関係で、私は公式訪問した方がいいんじゃないかなと思います。それともう一点、今年から何かこのガバナー公式訪問の時にね、東京へ
行って
同行するという、確かにその50何名というような、効果があったかもしれませんが、当然その大会者としてその中にあると思うんですね。で、まあ、その増減は別にしましてね、やはりね、そういうこのガバナーと親しく接する機会にね、いわゆる他の委員長がやっぱり同行するのも私はどうかなと思いますね。ですからその点ね、一応渡辺ガバナーにもこういう意見があるということを一応お伝えしたいと思います。
ぜひ、はい、ありがとうございました。本当に今山口さんおっしゃられた通り、最初のその3クラブ合同ということに関しましては、私は本当に実際躊躇いたしました。ただこの流れがどこからどういうふうになっているんだろう、そこまで私には分かりませんので、3クラブ会長さんにもそれは確認いたしました。皆さんぜひやりたいっていうふうな、その時の顔が と思って私はちょっと本来の形と違うなっていうのを昨年度サンクラブをやられた時に私はおかしいなと思ってたんですけれども、あまりにも強い意志団結のもとにこう3人の会長さんが言われるもんで、もうちょっと情けないな、自分ではちょっと自分の意思を通せなかったってこと残念だったんですけれども、分かりましたということで行動という形を取らせていただきました。しかしながらも目前に冒頭にも言いましたけども、この件に関しましては私個人の考え方は本当にこれおかしいというのが私の個人の考え方です。もうクラブの考え方を最優先いたしますので、今となってはガバナには先日この補佐訪問開始と同時にサンクルブ合同で本年も茅ヶ崎は当然もうそれは事前にはもうガバナが分かっていらっしゃいますけども、やりますけれども、やるからには今や一番山口さんいいこと言われたんですけど、セレモニーに私ならないような昨年の内容とは同じことはやらないよってことは会長に伝えてあります。その辺で本当にサンクラブでも良かったというふうな、今となってはもう立派な個人訪問にしたいというふうに思っております。その私の考え方、ガバナの考え方はまた別として、今の山口さん言われたことに私は同感をしております。それとその方がよろしいと思います。それは私も、まあ、立場上その方がよろしいと思います。それいや、これは余計なことじゃないと思います。それと2つ目、私の考え方を申し上げさせていただきますと、私も正直なところ、まあ、この公式訪問に地区の委員長さん、ある一つのクラブの委員長さんが、まあ、確かに戦略計画の一番大事な中枢部分を占めますけれども、これはいかがなものかだと、それも私は判定です。意見といたしました。まあ、しかしながらガバナは、まあ、増強のためであれば、また、ごめんなさい、今の委員長の性格上、いいんじゃないかと思っているというふうな、これは補佐連絡会議の時に、先を組み交わしながらガバナが言った本音をお聞きしておりますので、そうですかというふうに受け止めておりますけれども、まあ、これも非常に64クラブの中からおそらく半数以上のクラブがこのことに関して物議は醸しているみたいです。ですからこれはまあその時のガバナーの決定次第ですので、まあ次年度田中エレクトは今度はとんでもない委員長を連れてあるかどうか分かりませんけれども、まあ、ぜひ一つの意見としてこれもガバナーの考え方回答していただくということで受け止めておきます。ありがとうございました。別にその他に何かございますか。あまり
時間
待ってますから一旦はい、じゃあ皆さんどうも今のご意見で十分私ども当日の質疑応答の件いただいたと思います。ありがとうございました。また再三同じことを繰り返すようでございますけれども、何せもう目前に迫りました公式訪問です。くれぐれも私もセレモニーかだけ本当にこう親睦だけの親睦をもう第一私の方針と掲げましたけれども、とにかくこう仲が遊びにならないような緊張した形での公式訪問の場にしたいなというふうに思っております。懇談会の場は懇談会の場で一生懸命楽しんでいただく、その前の例会ではしっかりとした立派な例会を実施したいなというふうに思っておりますので、ぜひ茅ヶ崎サンクラブの皆様の ご協力をお願いいたしまして、本日のタグワードをさせていただきます。長時間ありがとうございました。